広報長泉2024年8月号ナンバー1448、発行長泉町役場、編集情報戦略室、電話 055-918-2015 直通、郵便番号 411-8668、 静岡県駿東郡長泉町中尖828、ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp、 e メール dx@town.nagaizumi.lg.jp。 音訳声のサークルあけぼの、記事は一部割愛してお届けしています。表紙はプールで楽しそうに水しぶきを上げる子どもたちです。住民窓口課休日会長日は8月10日土曜日、9月14日土曜日、午前8時30分から午後5時15分です。長泉の未来を担う子どもの教育環境の整備に向け、旧富士製機製造所跡地を取得。6月27日木曜日の町議会臨時会において、町が芝浦機械株式会社から旧富士製機製造所跡地を取得する契約議案が決議され、総額44億円で跡地の土地取得が決定しました。この土地は町中心部において唯一の広大な土地であり、取得により周辺の長泉中、長泉小、中央保育園、長泉幼稚園といった教育施設等の将来的な建て替えなどによる教育環境の向上が図れます。今回は現時点での取得した土地の活用案や取得までの取り組みなどをご説明します。取得した土地の利用方法、長泉中校舎などの新設、全国的に小中学校校舎の老朽化に伴う建て替えが大きな課題となる中、町では令和3年3月に学校施設整備基本方針を定め、この方針に従い計画的に町内の小中学校5校の各校舎の建て替えを行っていく予定です。この計画では昭和36年に建築され、すでに63年が経過し、老朽化が最も進んでいる長泉中から順次整備する予定であり、まずは今回取得した土地に長泉中校舎、体育館などを建設する予定です。問い合わせ、小中学校の整備について、教育推進課、電話 989-5529。 認定こども園の新設、中央保育園の老朽化、長泉幼稚園の園児減少、保育需要の高止まりへの対応を図るため、令和6年4月に策定した公立教育保育施設再配置計画に基づき、両園を統合した新たな認定こども園を長泉中校舎などの整備完了時期に合わせて新設予定です。問い合わせ、認定こども園の新設について、こども未来課、電話 989-5528。 取得後のスケジュール、まずは現在の旧富士製機製造所の工場などの建物の解体の準備を進め、できるだけ早く解体を完了させる予定です。またその間に、今回購入した旧富士製機製造所跡地への校舎等施設の配置、長泉小の建て替え手法などといった詳細な利活用計画の策定を進めます。現時点では長泉中整備の計画策定を令和8年度に開始し、令和12年から13年度に新校舎の整備完了を目指す予定です。取得に関する 皆さんの質問にお答えします。土地の取得による町のメリットは、1、良好な教育環境の提供。校舎建て替えにより、子どもたちが数年間にわたり仮校舎での授業を受けることなく、通常の学校生活を送りながら、新たな校舎整備ができるという子どもたちの良好な教育環境の提供が可能となります。2、財政的な負担軽減。現在の長泉中、長泉小などの敷地内で建て替える際に必要となる仮校舎、プレハブにかかる経費約13億円の削減ができます。また、現在の長泉中テニスコート、中央保育園、長泉幼稚園の町有地が不要となるため、処分することで財政的な負担軽減ができます。3、公共施設の効率的な再整備。長泉省の整備状況によっては、すでに築50年以上が経過している役場庁舎の建て替えを含む公共施設の効率的な再整備なども視野に入れることができる可能性も出てきます。現在の長泉中校舎やグラウンドの活用方法は、長泉中校舎は長泉中建て替え終了後に予定している長泉小校舎建て替えの際の仮校舎としての使用、または撤去し、長泉小の当地への新設などの様々な活用の可能性について今後検討していきます。またグラウンドは現状のまま使用予定です。取得費はどうやって決定したの？通常、町が公共用地を取得するときは、不動産鑑定を行い、その鑑定価格を取得価格の基本とします。今回も不動産鑑定を行いましたが、芝浦機械株式会社から民間などを対象とした当地の売買の入札結果とし、48億5000万円の売買価格が提示されました。当地の不動産鑑定や、周辺土地の実際の売買価格、最近の地価上昇の状況などを参考に検討し、芝浦機械株式会社と価格交渉を重ねた結果、当初の提示額を下回る44億円での取得となりました。取得費はどうやって支払うの？多世代にわたる公平な補填をお願いするため、国の指針に基づき、まずは10年間を返済期間とした記載、金融機関からの借り入れを行い、分割して返済する予定です。しかし、校舎建て替えスケジュールや町の財政状況を踏まえた上で、返済期間の延長なども検討します。町は校舎建て替えのための貯金、基金は準備しているの？町では平成25年に公共施設超寿命化基金を創設し、老朽化した公共施設の修繕や建て替えのために、本年3月現在で約22億円を積み立てており、校舎などの建て替え時にはこの基金を有効に活用する予定です。借り入れが多額だけれど、町の財政は大丈夫？国や全国の自治体はどこも記載、借り入れをして行政運営をしています。こうした中、令和4年度末の県下市町平均の住民1人当たりの地方債借り入れ、現在高は40万3703円ですが、長泉町の住民1人当たりの現在高は5万9305円と、県下市町で最も低く、借り入れが少ない自治体です。また、今回の土地購入のために借り入れをすると16万400円となりますが、それでもなお県下市町で最も低い状況であるなど、健全な財政状況を引き続き維持できると考えます。地域の方へ説明会を開催。7月16日火曜日、取得した土地周辺の新野町、上、中、下区を対象に説明会を開催しました。説明会では、土地取得の経緯や 今後の活用の考え方などを説明し、参加した住民の方からご意見を伺いました。インタビュー。新野町中区長、藤森誠二さん。新たな地域の拠点に期待。未来を担う子どもたちにとって、教育施設などの建て替えはとても重要なことだと思います。長泉中のグラウンドはそのまま使用するようですが、スポーツが盛んな町ですから、さらにグラウンドが広くなるといいですね。またニーズに合った子ども園化も早期に進めてほしいと思います。学校施設は広域避難所にも位置づけられていて、災害時の重要な役割を担うため、住民の関心も高いです。少子高齢化が進む中でも、地域の拠点として学び、文化、スポーツ活動の場や避難所などの様々な機能を備えた施設になることを期待しています。問い合わせ、用地取得について、企画財政課、電話 989-5503。 様々な出会いが毎日のスパイスとなる、実証実験、オンデマンド交通実験。オンデマンド交通実験とは、利用者の行動様式に合わせて、行きたい時に目的地の停留所に移動できるオンデマンド形式の交通の可能性を見極める1ヶ月の実験です。移動支援と交流イベントで新たな出会いによるコミュニティ活性化。公共施設や商業施設、子育て支援施設、飲食店などに停留所を設置し、オンデマンド交通により、自家用車を持たない方や、首都圏からの移住者、子育て中のファミリー層などの日常生活支援と交流イベントでの新たな出会いによるコミュニティ活性化を目指し、実証実験を行います。スパイスボックス、中尖、下尖地区などの40カ所の停留所に、LINE から予約するだけで迎えに来てくれる新しい交通システムです。1台10人乗り。期間8月1日木曜日から8月31日土曜日まで、毎日午前10時から午後5時。なお、午後1時30分から午後2時は休憩のため運休します。利用料無料、実証運行のため、対象どなたでも。予約方法、町公式 LINE からのみ予約を受け付けます。予約は利用日前日から可能です。乗車10分前の予約も OK です。注意事項、配車状況により希望時刻に予約が取れない場合があります。乗り合わせでの乗車になります。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5504。その時に備える。令和6年1月1日に起こった能登半島地震、死者260人、住宅被害125736棟などの甚大な被害が報告され、今日もまだ避難生活を余儀なくされている人が多くいます。いつ起こるかわからない災害、その時どのような備えができるのでしょうか。実際に災害派遣に参加した町や消防本部の職員に話を伺いました。中村哲平さん、派遣期間1月4日から8日、派遣場所石川県珠洲市、救急隊として救命活動に従事。いつ被災者になってもおかしくない。倒壊家屋から救出中の要救助者や避難所での急病人の救命活動に従事しました。被災地は道路が陥没していて、車両が通れない箇所や倒壊家屋も多く、また津波の被害もあり、凄惨な状況でした。医療機関や福祉施設に自主避難をしている被災者が廊下で寝ている状況や、災害対応した医療スタッフなどが疲弊している現状を目の当たりにし、自分たちもいつ発災し、被災者になってもおかしくないことを認識させられました。 今回の派遣で実感したことを共有し、南海トラフ地震での被害を最小限にするため、職場内での訓練や他機関との合同訓練を実施する必要があると感じました。土屋裕樹さん、派遣期間1月22日から29日、派遣場所石川県穴水町、重火被害認定調査に従事。耐震補強や家具の固定に備えるべき。被災者が被災者支援策を受ける際に必要となる罹災証明書を発行するために、国の基準に基づき被災した重火の被害の程度を認定する重火被害認定調査に従事しました。調査中、静岡県の内裏ベストを着ていると、遠いところからありがとうと地元の方から声をかけていただくこともあり、被災した方々の強く前向きな姿勢に刺激を受けました。能登半島地震でも亡くなった方の多くの死因が圧死や窒息死であり、耐震補強や家具の固定が重要であり、備えていく必要があると感じました。長倉修平さん、派遣期間2月12日から19日、派遣場所石川県穴水町、避難所運営に従事。共に助け合う共助の重要さ。多くの家屋が倒れ、一変した町並みを目の当たりにし、言葉に詰まる一方で、営業している店舗に復興への思いが書かれた張り紙や、支援に対する感謝を伝える張り紙を目にし、共助の重要さを感じました。避難所には多くの方が訪れる中、災害犯罪になり得る悪意ある来所者と善意ある来所者の住み分けが見た目では難しいため、注意を払う必要がありました。実際の避難所の状況を踏まえ、今後の避難訓練などでは、避難所運営の仕組みの確立や避難生活の長期化を想定した運営方法の検討が必要であると感じました。秋原由紀さん、派遣期間3月16日から21日、派遣場所石川県白山市、保健師として被災者の健康支援などに従事。避難時は長期的な健康支援を。二次避難所へ避難している被災者の健康支援、衛生環境整備に従事しました。言葉の説明。二次避難所とは、一次避難後に住宅倒壊などで自宅生活が困難な方が生活するための場所。言葉の説明を終わります。長期化する避難所生活では、高齢者の日常生活動作や認知機能の低下が心配されたり、避難者の栄養面の偏りや飲酒量の増加が懸念されたりする事案がありました。また先の見えない不安が他者への攻撃や気持ちの落ち込みとなる方もいました。派遣を通して発災直後だけではなく、避難が長期化した時の健康支援について活用できる資源を考えていく必要があると感じました。その時、自分の身を守るため、大切な人の命を守るため、各家庭で日頃から備えが必要です。積極的に訓練に参加し、その時に対応できる力を身につけましょう。総合防災訓練を行います。共助による訓練では、各区で全戸安否確認訓練を実施します。大規模地震が発生したら安全は確保し、世帯の安否状況の報告をしましょう。詳細はお住まいの地区の自主防災会にお問い合わせください。時8月25日日曜日午前8時30分から正午、地震発生午前8時30分。地震想定、駿河湾から遠州灘を震源域とするマグニチュード 9.0 の地震が発生し、町でも最大震度6強の揺れを観測。町内で建物被害や人的被害が発生。 エリアメールおよびサイレンにより地震発生の告知をします。問い合わせ地域防災課電話 989-5505。
使った水はどうなるの？ SDGs と水の循環。日本では蛇口をひねると当たり前のように水が出ます。しかし蛇口から出る水が飲める国は国土交通省日本の水資源の現況令和5年度によると日本を含め11カ国しかありません。そんな当たり前の安心安全な飲み水が届けられるまでの水の循環について考えてみませんか。家庭から排出されるすべての排水が合流する最終マスを公共マスと言います。この公共マスから下水道に流れていきます。流れていった先はマンホールポンプ場です。ここはポンプを使って汚水の流れを作る施設で9箇所あります。次に流れていくところは神奈川西部浄化センター。微生物を使って汚水を浄化しています。汚れが落ちてきれいになった水は近くの川に放流され海まで流れていきます。自然現象も加わり地下水になって浄水場へ。6箇所ある浄水場では地下水を汲み上げ滅菌して飲料水にします。そして安全な飲み水になって皆さんのもとに届きます。大切な水資源を守るため使った水をきれいにして自然に戻しています。コップ一杯の牛乳をきれいな水にするにはお風呂10杯分の水が必要になります。使う側も環境に配慮することで美しい地球を守ることにつながっていきます。長泉町の下水道計画。下水道の整備は計画的に進めています。今年度の整備区域は東区と鮎坪区の一部です。下水道に流さないで。下水道に流すことができるものはトイレや風呂、台所などの汚水に限られます。異物などにより下水道施設が故障すると正常な排水ができず汚水が溢れ出す恐れがあります。紙おむつやタオル、マスク、水に溶けにくいティッシュなどは絶対に流さないでください。また飲食店や食品製造の事業者の方はグリーストラップ、食べ物など細かいゴミや油などを流さないための設備の利用などによる適切な排水を心がけてください。マンホールカード配布中。実際に使われている下水道マンホール蓋がデザインされたカードです。その土地に縁のある箇所や名物品、スポーツ、キャラクターなどが描かれています。長泉町のカードは町の自然をモチーフにしたもので役場で配布しています。浄化センターへ見学に行こう。神奈川西部浄化センターでは県民の日に施設見学会を開催します。私たちが使った水がどのようにして浄化されているのか実際に見ることで水について学んでみませんか。時8月21日水曜日、1午前9時30分から午前11時30分、2午後1時30分から午後3時30分、所神奈川西部浄化センター、沼津市原3060-1、内容施設見学微生物観察会、対象どなたでも、参加費は無料、直接会場へお越しください。問い合わせ神奈川西部浄化センター、電話968-2623、上下水道課電話989-5524。通いの場で介護や フレイルを予防。通いの場とは別名、地域介護予防活動です。高齢の方々が介護予防や健康づくりなどを目的として、自主的にグループで活動する場を通いの場と呼んでいます。グループ活動に参加するだけでも、介護予防やフレイル予防になり、一人ではなく、仲間と共にみんなで活動することで、予防の効果が高まると言われています。フレイルとは、加齢に伴い体力や気力、食欲、活動量が低下し、虚弱になっていく状態を言います。フレイルが進行すると、日常生活に支障が出始め、外出がしづらくなったり、閉じこもりや孤立に陥りやすくなったりし、さらに進むと要介護状態になっていきます。65歳以上の3人に1人はフレイルの傾向。こんな症状はありませんか？疲れやすい、気力がない、記憶力が低下。町が65歳以上の方を対象に行ったアンケートでは、約3人に1人はフレイルの傾向が見られました。令和4年度の暮らしと介護についてのアンケートによると、物忘れが多い、認知機能の低下 35.60%、 半年前に比べて硬いものが食べにくい、口腔機能の低下 30.60%、 過去1年間に転んだ、運動機能の低下 27.90% となっています。外出が多い方ほど心も身体も元気。町の後期高齢者健診で行った質問票では、外出頻度が多い人ほど身体や心の健康状態が良く、人付き合いが多い人ほど毎日の生活に満足している人が多いという結果が出ています。フレイル予防3つの柱は、1、栄養、よく噛んで食べる。2、運動、体を動かす。3、社会参加、人と交流する、通いの場で運動を続けるです。仲間と活動して、心も身体も健康に。町では、住み慣れた地域の通いやすい公民館などにおいて、みんなでワイワイ楽しみながら継続的に介護予防に取り組む通いの場の支援を行っています。参加を希望される方はお問い合わせください。地域みんなで介護予防に取り組み、元気な高齢者が多い町、長泉を目指していきましょう。住民主体の通いの場をご紹介。ちょいトレ、らくらくクラブ。身体を伸ばすストレッチ運動やゲームを行い、健康づくりについて学んでいます。実施している区、下長久保、南一色、新野町上、あゆつぼ、駅上、西、原、東、鈴木原、下、グランツ、杉原、高田、本宿、高田区の高畑美智子さん。一人でやるよりもみんなでやる方が楽しく続けられます。グランツ区、小野浩二さん。ちょいトレを通して新たなコミュニティができてとても良かったです。それぞれの得意なことを生かしながら主体的に取り組んでいます。杉原区、小池裕二さん。自宅でもできるセルフケアの体操を教わり、とても助かっています。ひらめき脳広場。認知症予防のためのコグニサイズをもとにしたトレーニングを行います。実施している区など、上長久保、南一色、中戸狩、あゆつぼ、すすき原上、原、原文、木、お花。新しく通いの場を立ち上げませんか？ 高齢者の介護予防を目的として年40回以上、定期的、継続的に通いの場を運営する場合に、活動費、住民主体による介護予防・生活支援サービス事業補助金を補助します。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5537。 インフォメーション、次はお知らせです。令和6年10月、12月支給分から児童手当の制度が一部変更になります。令和6年6月12日に公布された子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、令和6年10月分12月支給分の児童手当から制度内容が次のようになります。項目改正前令和6年9月分まで、改正後令和6年10月分以降でお伝えします。支給対象、中学生まで、高校生年代まで、18歳到達後の最初の年度末まで、所得制限あり、なし。手当月額、3歳未満15,000円、3歳から小学生10,000円、第3子以降15,000円、中学生10,000円、高校生なし。3歳未満15,000円、3歳から小学生10,000円、中学生10,000円、高校生10,000円、第3子以降30,000円。第3子の算定、高校生年代までの子、18歳到達後の最初の年度末まで、大学生年代までの子、22歳到達後の最初の年度末まで、支払い期日年3回2月、6月、10月、各前月までの4ヶ月分を支払い、年6回偶数月、各前月までの2ヶ月分を支払い。ただし、令和6年6月から9月の10月支給分は改正前の支給額になります。制度改正により新たに申請が必要な方、所得制限により手当を受給していない方、末子・末っ子が高校生であり手当を受給していない方、手当を受給しており18歳年度末から22歳年度末の子がいる方、子が3人未満の場合は申請は不要です。手当を受給しており別居している高校生年代の子がいる方、なお令和6年8月中旬頃から申請が必要な可能性がある方に対し申請案内を送付します。ただし、子と別居している場合、長泉町に申請履歴がない場合などは案内を送付できないことがあります。申請が必要か確認したい方はホームページをご利用いただくかお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573。 町内保育園認定子ども園保育園部小規模保育園の見学会にお越しください。町内保育園認定子ども園保育園部小規模保育園に子どもを預けたいけど申し込み前に実際にどんな保育園なのか見てみたい、園で話を聞いてみたい、質問してみたいという方のために見学会を実施します。事前の予約が必要になりますので、見学を希望する園に直接お申し込みください。事前予約方法と詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5528。
インフォメーション、お知らせを続けます。クラウドファンディング型ふるさと納税、市長対抗駅伝ユニフォーム更新プロジェクト。昨年の静岡県市長対抗駅伝競争大会において、町は 11年ぶり9回目の町の部優勝を果たしました。そこで選手たちのさらなる活躍を期待して、ユニフォームなどを更新するにあたり、クラウドファンディング型ふるさと納税を募集します。プロジェクトの概要、目標金額100万円、内容、市長対抗駅伝ユニフォームなどの更新費用、募集期間10月29日火曜日まで、申し込み方法1、ふるさと納税サイト、ふるさとチョイスから申し込む、2、寄付申し込み書に必要事項を記入し、郵送またはファックス、E メールで送付。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5503、ファックス 989-5585、郵便番号 411-8668、中尖828、E メール、zaim@town.nagaizumi.lg.jp。外国人の方を支援するサポーター募集&地域でつながる日本語教室スタート。地域日本語サポーター募集。サポーターになるには講座の受講、全2回が必須です。また、ボランティアでの活動となります。養成講座。時8月24日土曜日、31日土曜日、いずれも午後1時30分から午後4時、ところウェルピア長泉、内容、町の外国人と日本語教室、教材の紹介、理解、ワークショップなど、対象、多文化共生や日本語支援に興味がある方、詳細はホームページに載っています。日本語教室全9回、時9月22日、9月29日、10月13日、10月27日、11月10日、11月24日、12月1日、12月15日、1月19日、いずれも午後1時30分から午後3時。ところ、防災センター、中尖828、内容、生活に関わることをテーマに、地域の日本人と交流しながら日本語を学ぶ。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、行政課、電話 989-5500、E メール、地域@town.nagaizumi.lg.jp。 第38回。長泉町観光交流写真コンテスト応募作品募集。あなたが見つけたおすすめスポット、とっておきの美しい風景などに人々の交流を加えた長泉町ならではの魅力あふれる作品をご応募ください。15歳以下のジュニア賞にもご応募ください。内容、長泉町の四季の風景、町内のジオサイトなどの観光交流に関わるもの。対象、令和6年1月1日以降に応募者本人が撮影し、未発表で、四つ切り、四つ切りワイド、自宅プリント、A4 または B4、写真用光沢紙のもの。募集期間、令和7年1月31日金曜日まで必着。申し込み方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉観光交流協会、電話 988-8780、 郵便番号 411-0943、 下尖1283-11。 次はイベントです。ベルフォーレ避難訓練コンサート、無料。コンサートホールで災害にあった際の行動や心構えを共に体験し考えましょう。時、8月25日日曜日、会場午後1時30分、開演午後2時、ところベルフォーレ。内容、長泉中吹奏楽部、Under-15、伊豆中学生選抜吹奏楽団による演奏。8月3日土曜日から ベルフォーレまたはコミュニティ長泉で入場整理券を配布。問い合わせベルフォーレ電話989-0001。長泉ちょうどいいウォークアプリ内イベント in ウェルディ長泉無料。楽しくポイントがたまる歩数アプリ長泉ちょうどいいウォークのアプリ内イベントを開催します。アプリをダウンロードし楽しみながら健康づくりをしませんか。時8月23日金曜日から9月8日日曜日ところウェルディ長泉。詳細はお問い合わせください。問い合わせ健康増進課電話989-5575。長泉町子ども会育成連合会主催子ども作品展無料。子どもたちが制作した絵画、書写、工作手芸の各部門の力作が展示されます。時8月24日土曜日午後1時30分から午後5時、25日日曜日午前9時から午後4時、ところコミュニティ長泉、直接会場にお越しください。問い合わせ、障害学習課、電話986-2289。クスノキ学級公開講座、知徳高校吹奏楽部演奏会、無料。クスノキ学級教養講座の公開講座を開催します。昭和歌謡や手遊びメドレー、野球応援曲などのステージをお楽しみください。時8月24日土曜日、午後1時30分から午後3時、ところベルフォーレ、直接会場にお越しください。問い合わせ、障害学習課、電話986-2289。次は講座教室です。歩き方チェック教室体力測定会無料。日頃運動をしている方も、これから運動を始める方も、ご自身の体力を知って、これからの生活に役立ててみませんか？時、9月7日土曜日、ところウェルピア長泉。直接動きやすい服装で会場にお越しください。持ち物、室内用運動シューズ。歩き方チェック教室、時間午前10時から午後3時。歩行速度、歩幅などを測定し、結果説明、運動プログラム体験。運動プログラム体験、時間受付午前10時、体験午前10時30分、11時30分、午後1時30分、2時30分、各回30分、対象、歩き方チェック教室参加者のうち18歳以上の町内在住または在勤の方で15分以上の連続歩行が可能な方、定員各回20人先着順。体力測定会、時間午前10時から正午、午後1時から午後3時。内容、握力、長座体前屈、上体起こし、反復横跳び、立ち幅跳び、20メートルシャトルラン、海岸片足立ち、10メートル障害物歩行、6分間歩行など、全種目測定した方は抽選で景品が当たります。問い合わせ、ウェルピア長泉、電話989-5510。食事を改善、減塩の一工夫、高血圧予防改善減塩セミナー無料。時9月17日火曜日午後1時30分から午後3時。ところウェルピア長泉。内容、希望者に食塩摂取量がわかる尿検査を実施。対象、町内在住の高血圧を予防改善したい方、減塩が必要な方。定員30人先着順。持ち物、筆記用具、室内履き。申し込み開始、8月9日金曜日から。申し込み方法、申し込みフォームまたは電話で申し込む。問い合わせ、健康増進課、 電話 986-8769。 家族介護教室無料。自分らしい最後を迎えるために、自分自身や大切な人にもしものことがあった時に備えて、今からできることを始めてみませんか。時、8月18日日曜日、午前10時から午前11時30分、ところ、長泉北地域包括支援センター。内容、今から考える自分らしい最後、エンディングノートの活用。講師、長泉北地域包括支援センター職員。対象、在宅で介護している方、または興味のある方、持ち物、筆記用具、定員20人、先着順。申し込み方法、電話またはメール、氏名、住所、連絡先を記入で申し込む。問い合わせ、長泉北地域包括支援センター、電話 941-5335、e メール、北-包括@mok-ohana.com、長寿介護課、電話 989-5537。次はお知らせです。フードドライブにご協力ください。寄付された食品はフードバンク活動団体を通じて食料の支援を必要とする方々へ届けられます。食品により回収できないものもあります。回収期間8月30日金曜日まで。回収場所、役場北館、ウェルピア長泉、コミュニティ長泉、南部地区センター。回収している食品、レトルト食品、缶詰、プルタブ付き、即席ラーメン、カップ麺、即席味噌汁、スープ、ふりかけ、お菓子など、賞味期限が2024年11月以降のもの、常温保存ができ、未開封の食品。回収できない食品、賞味期限が記載されていないもの、日本語表記がないもの、みりん、お酒など、アルコール分を含むもの、健康食品、介護用食品、サプリメント、栄養ドリンク、経口補水液、もち米、水、砂糖、塩。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 ここで A 面を終わります。テープを巻き進めて B 面の頭からお聞きください。